施政方針に対する代表質問。定例月会議初日に示された市長の施政方針や令和8年度予算に対して行う代表質問は、3月3日4日の2日間にわたり、各会派の代表により行われました。質問者の分析により、質問と答弁の用紙を掲載しています。なお、各議員の記事にある二次元コードを読み込むと、代表質問及び一般質問の動画を視聴できます。通信費は利用者の負担となります。紙面に関するご意見などございましたら、こちらからお願いします。アンケートと書かれた二次元コードがあります。八広真司、市民総和会。ふるさと秦の次のステージへ。学校体育館の空調設備について。問い、具体的な整備スケジュールはどのようか。答え、中学校区に一箇所ずつ避難所拠点を整備する考えであり、令和9年度に全中学校を9校へ整備する。小学校については10年度に設計を行い、11年度に整備を行う計画としている。多世代交流施設について、問い、多世代交流によって期待できる地域的メリットはどのようか。答え、子ども館の移転のほか、子どもや若者の居場所を確保し、子育て世代や高齢者も気軽に立ち寄れる環境を整える。ハローワークの移転も含め、施設全体で年10万人の来場を見込み、エリアとしての発展を目指していく。福森真司、市民総和会。元気、活力、夢のあるふるさと秦野の実現に向けて、生涯にわたり学び生かす環境づくりの推進について。問い、南公民館の建て替えに向けた検討状況はどのようか。答え、利用者への影響などを総合的に検討し、用地選定をはじめとした具体的な取り組みを進める。要望、地域コミュニティの拠点施設となるよう取り組んでほしい。地域に根ざした活力ある商工業の振興について。問い、商工業振興における人材確保・育成は最重要課題だが、行政としての支援策はどのようか。答え、高校生と企業の交流事業などを行っているが、今後は対象を大学生まで拡大し、産・学・校のさらなる連携に取り組む。風間雅子、市政会。一人一人が暮らしやすい町へ。高齢者の地域生活支援について。問い、地域住民による移動支援を持続可能なものとするには、担い手の育成などが重要と考えるが、取り組みはどのようか。答え、ドライバー養成研修で活動を具体的にイメージできるよう工夫し、新たな担い手の確保につなげている。要望、地域の見守りにもつながるため、担い手の裾野を広げ、関係機関との連携を一層深めて、持続可能な体制としてほしい。乳幼児教育センターの取り組みについて。問い、園・小の接続強化や、小学校入学前の保護者への 相談体制の充実を図っているが、令和8年度の展望はどのようか。答え、保護者の不安を入学後のフォローアップにつなげる点が課題であるため、今後は人材登用も含め体制強化を図っていく。要望、7年度は秦野子育ちと学びの架け橋会議を開催していないと聞く。個別の交流も大事だが、全体で取り組みを共有して議論することも大切だと考えるため、積極的に開催してほしい。原聡、共に作る秦野。未来を支える基盤強化を。子育て支援の充実について。問い、多くの市民が子育ての不安を抱える中、ポケット21の相談機能はどう変わるか。答え、相談支援の入り口と位置づけ、切れ目のない支援につなげる。要望、子ども家庭センターをしっかりと補完できる体制整備を。教育現場の整備について。問い、学校施設の老朽化が進む中、修繕などをどのように進めるか。答え、点検結果や経過年数などを総合的に考慮し、計画的に進める。要望、情報収集と体制の充実を図り、安心かつ快適な教育環境を。市民文化を育む環境について。問い、魅力あるまちづくりの原動力である文化芸術の今後の展望は。答え、野外彫刻を活用し、都市景観の形成や魅力向上につなげる。要望、文化振興計画を策定し、国や県、近隣市との連携強化を。都市農業の振興について。問い、担い手不足や有給農地が増える中、稼げる農業への方策は。答え、収益性の高い農産物への支援、農業体験などを進める。要望、農業所得を指標とした実効性のある都市農業戦略の構築を。マジ薫、公明党。安心と希望を実感できる町へ。休日夜間休館診療所などの移転再整備に向けた支援について。問い、駐車場の拡大や受付アプリ導入の状況はどのようか。答え、駐車場は50台以上に、受付アプリは医師会と調整していく。学校体育館の空調設備について。問い、整備計画はどのようか。答え、令和9年度に中学校、11年度に小学校を整備予定。不登校児童生徒について。問い、本市の現状と今後の対応は。答え、令和5年度に中学校で初めて不登校生徒数が減少した。引き続き先進事例を研究していく。要望、県の補助金制度などを活用し、保護者の支援につなげてほしい。給食調理室の空調設置について。問い、調理員の熱中症対策は。答え、空調設備の導入とスポットクーラーを追加設置する。高橋文夫、秦野清流クラブ。秦野の発展に向けた 確実な推進を。表丹沢の魅力づくりについて。問い、表丹沢ならではの体験機会の提供について、今後の考えは。答え、森林セラピーなどを通して、自然の恵みや森林の役割など多角的な取り組みを進める。誰もが健康で共に支え合う街づくりについて。問い、年齢やライフステージに応じて健康に暮らせる環境が必要と考えるが、取り組みは。答え、市民一人一人が自分らしく暮らせる環境づくりに取り組む。今泉地区土地区画整理事業について。問い、秦野駅南口周辺の整備に向けた今後の考えは。答え、今泉地区の整備により秦野駅南口周辺の活性化を図る。要望、C 地区の整備をしっかり進めてほしい。用語解説、C 地区。今泉地区土地区画整理事業において、既存住宅が多い区域。用語解説終わり。議案審議、続き。二次元コードがあります。市職員の旅費に関する条例を改正。議案第10号。秦野市職員の旅費に関する条例の全部を改正することについて。主な内容。国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正を踏まえ、宿泊費を定額支給から実費支給。上限額ありに改め、宿泊手当一泊2400円を上限を新設することなどについて改正するもの。付託委員会、総務常任委員会、採決の結果、委員会原案可決、賛成全員、本会議原案可決、賛成全員。特別職職員の地域手当及び旅費制度を見直すための条例を改正。議案第12号。秦野市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正することについて。主な内容。人事院勧告に基づく地域手当支給率及び本市職員の旅費制度の改正に準じて地域手当支給率を 10% から 11% へ引き上げるとともに旅費はすべて一般職の例により実費支給とする内容へ改正するもの。付託委員会総務常任委員会、採決の結果、委員会原案可決、賛成全員、本会議原案可決、賛成全員。市議会議員の旅費制度を見直すための条例を改正。議定議案第1号、秦野市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正することについて。主な内容。特別職職員の旅費制度の改正を踏まえ、市議会議員の旅費についても同様の内容に改正するもの。本会議での反対討論。議員は特別職職員と違い、その地位に対して報酬が支払われ、労働に対して対価をもらっているわけではなく、特別職の改正に合わせる必要はないため、反対する。 採決の結果、本会議原案可決、賛成多数。市議会傍聴規則を改正。委員会提出議案第1号。秦野市議会傍聴規則の一部を改正することについて。主な内容。傍聴席の秩序を維持し、実情に即した傍聴環境を整備するため、傍聴証の発行や携帯電話の取り扱いについて改正するもの。採決の結果、本会議原案可決、賛成全員。市議会傍聴できます。本会議及び委員会の傍聴ができます。詳しくは7面をご覧ください。